8月ももう終わり、盆も過ぎ、甲子園も終わりましたね。早いものです。いつの間にか8月、23日ですね。早いね、本当に早いねって言うしか言ってないんですけど、まあ、前回はね、ちょっと上げてなかったんですけど、ちょうど先週のやつはまあいろいろあってちょっとアルバイト的なやつでね、はい、日程が全くなかったものでして、はい、申し訳ありません。まあ、ちょうど先週がそのお盆ということですよね。まあ、今回のタイトル、僕たちのお盆休みでしたっけ？はい、僕らのお盆休みでしたね。なんか、昔のデジモンの映画っぽいですね。僕らのウォーゲームみたいな。あれ好きですよ。劇場までね、見に行って、オメガモンが初めて出てくるっていうね、やつだったんですけど、まあそこじゃない、そこじゃないんですね。うん、まあそういうね、まあ僕らの何々みたいなのがあるとね、なんかそういうこうタイトルが思い浮かびますよねっていう、なんかいいですね、僕らのって。うん、あ、ただ僕らのあのひらがなで書くあのアニメはまああんまり、うつ的展開が僕は好きじゃないので、見たいなと思ったことはありませんので、はい。まあそれは置いといて、だから盆の話だ、盆の話。まあ盆というか今8月の話なんですけれど、そう、甲子園がね、ついこれが23日ですから、昨日ですね、はい、昨日です。ちょうど終わりましたね、決勝戦。バイトのね、そのシフトがね、どうもうまく組んでもらったのか、ちょっと甲子園の決勝の日休みもらったんですよ。休みっていうか休みだったんですね、シフト入ってなくて。もうこれはやったーと思って、もう甲子園決勝戦最初から最後まで見てまして、楽しかったですね。おめでとう前橋育英って感じで、やっぱりいいですね。まあ、甲子園はちょっとね、ボンすぎるんですよね、最後までは行くと。まあ、昔はなんか15日に決勝戦やってたりした時もあるんでね、まあ毎年毎年日程が微妙に変わったりねするんですけれど、まあある意味甲子園やる期間も最後の方はお盆とか入りますよねっていうことですね。はい、まあそんな感じで今回のお話はお盆です。まあお盆休みに関する話です。はい、改めまして皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。ポッドナインティーズの金曜日パーソナリティの宮沢健でございます。はい、金曜日であること忘れてますね、完全に。今日何曜日だっての調べりゃ分かるっていう話なんですけどね。あらかじめ言っておきます、収録が久しぶりだったので、そのジングルが今回これで合ってるかどうかがね、あやふやですが、もし間違ってたらごめんなさいとだけ言っておきます。てかそれしか言えません。はい、修正できないんでまあそれは置いといてだ。はい、でトークテーマはね、最初にも言いましたが、僕らの盆休みということでね、盆休みどう過ごしたかとかっていう感じですね。はい、まあ盆の期間、毎年毎年大体ちょっと変わったりするんですけど、大体まあ8月の15を中心にして、まあなんか3から5日間とかなんとかいろいろあったりするみたいですが、ANA 的のお盆期間、2013年度のお盆期間は8月の9日から8月の18日までだそうです。結構長いね。はい、まあ大体要はそこら辺から見ての、お盆ですか、まあどういう風に過ごしたか、どんなことをしてたかみたいなことを言えば、いいんでしょうね、きっと。はい、そういう感じで、今日はその方向性でやっていきたいなと思います。はい、まあそんな感じでね、まあ、根本、まず最初に言います、僕は実家に住んでまして、で、両親の実家ですね。父方が徒歩10分圏内にありまして、母方は地下鉄でちょろっと行けば行けるとこなので、まあ、つまり何を言いたいかというと、お盆のために帰省するということは一切やったことはないということですね。はい、まあそういうことなので、だから盆になったら田舎に帰りますってありません。はい、なのでずっと家にいました。家にいましたというか自宅にいましたということですね。はい、まあ大雑把に振り返ると大体はアルバイトしてました。 アルバイトして休みの日は家で学校の課題やってみたいな感じをが大体基本的な流れなんですけれど、ここのかか、いや、まあ、あんまり順を追ってっていうのはやりたくないんですけど、まあ一応ちょっと基準を知りたいんで、ちょっと基準を調べよう。9日何やったっけ、9日、完全にバイトのシフト確認してますね。はい、ああ、うん、はいはい、その9日ですね、9、10と、普通にバイトしてました。はい、アルバイトですね、アルバイトしてました。9、10アルバイトして、うん、本当にその日はアルバイトして終わったんで、アルバイトして終わりました。でね、ちゃんと次はね、話のネタがあった、話のネタがありましたよ。11ですね、11日、これね、実はこの時期ですね、この時期というか夏休みなんですけどね、比較的毎年毎年、宮沢家では、恒例で行っている年に1回夏に絶対に行くイベントがありまして、シャコタンに行くんです。はい、シャコタン行って何するかっつったら、ウニ丼食う、ただそれだけ、ただそれだけって言っても、ウニ丼って結構高いですからね、結構っていうか普通に高いですからね。まあ、そのウニ丼を食べにシャコタンに行きました。で、そのウニ丼の時期がね、ちょうどその8月とかね、そこら辺の時期なので、まあ夏休みにドンピシャですね。なのでそこに行って、ウニ丼食いに行って、まあ、帰りにね、まあ、シャコタンって行く途中に、まあ小樽とか通り過ぎるんですよ。なので帰りに小樽行って、まあ小樽にある南樽市場っていう場所があるんですね。でそこでなんか美味しそうな魚介類とかね、まあ主にうちで行ったらイカとかですかね、あとはなんか焼き魚、ホッケの開きとか、この間はナメタガレイだったかな、うん、そこら辺買って帰りますっていう感じですね。肉系とかあまり買わないです。はい、まあそういうかんな感じで、まあシャコタン行ってウニ丼を食べると。で、あー、シャコタン行ってなんかすっごい断崖絶壁じゃないけど、すごいところのなんかこう景色を見てきたんですけど、ごめんなさい、名前がね、思い出せないっていうかね、調べようがなかった。どうやって調べりゃいいんだっていう感じになっちゃって、ごめんなさい。なんか、もしなんか出たら、ウィキかなんかググって、貼っつけときます。はい。なんだろう、あれ、食べたウニ丼の店も思い出せないからな。まあ、なんか、すごい、うん、すごい断崖絶壁じゃないけど、本当になんか静かに、海水浴するにはいいかなっていう感じの、海を見て帰ってみました。あくまで海を見ただけであって、海には入りませんでした。メインがウニ丼食うのメインなんで。で、まあそのウニ丼、大体、相場が決まってるとは言いませんが、大体2000円ぐらいですね。ウニ丼って一杯。そう、2000円ぐらいなんですけど、たまにね、ちっちゃいのとかあるんですよね。で、今回行った店がね、結構量が少なくて、これ本当に2000円かと思っちゃう時があったりするんですよね。だから本当にお店によっていろいろ変わってます。はい。まあ、食べ盛りな人は2500円ぐらいは、まあ、あった方がいいのかもしれませんね。はい。そんくらい用意しとけばいいかもしれません。僕が食べたウニ丼、まあ、ちょっと大きめのやつがだいたい2500ぐらいだったんで、まあ、そういう基準ですね。まあ、あとはいろんなものがありますよ、ウニ丼屋さんつっても。例えば、半分ウニ入れて半分イクラ入れるとかね、そういうウニイクラ丼みたいなのもあったりしますし、まあ、ウニつっても、白ウニ、赤ウニとかね、いろいろありました。僕よくわかんないですけど、まあ、色が赤みがかってるから、赤いっていうか、まあ、色が濃いから赤ウニで、色がちょっと薄いから白ウニかなーっていう感じで見てたんですけどね、ちょうどその日はしけで赤ウニが取れなかったみたいなんで、ずっと白ウニでした。はい。まあ、ウニってね、本当に面白いもので、そのまんまでも味がして美味しいんですよね、あれ。それがすごいなと思って食べてて。で、最初の一口をね、まあ、ちょっと、何もつけないで食うとね、まあ、これがね、結構ご飯進むんですよね。で、その後に、まあ、ちょっとわさび醤油とかでね、かけて食うと、また別の味わいがする。まあ、これはいいですね。一回に二度楽しめますっていうね。まあ、そういう、やり方でもいいですし、普通に食べるでも全然ね、もう人それぞれの食べ方があります。北海道にね、夏場お越しの際、まあレンタカー借りる余裕があればの話とかになります。まあ、一応 JR もなくはないと思うんですけどね、あんまり利用しないんでそこら辺の路線詳しく知らないんですけど、まあシャコタン結構観光客ねいらっしゃいますんで、一度行ってみてはいかがでしょうか。 シャコタン岬の方でしたっけね、そっちに行くとシャコタンブルーっていうね、水色のソフトクリームですね、そういうのが食べられます。まあ味は食べてのお楽しみかな。はい、まあ別にシャコタンじゃなくても山中牧場っていうね、本当に山の中にある牧場もありますし、そこにでも美味しいソフトクリームも食べられます。なのでいろいろ楽しめるんじゃないかなと思います。北海道って結構ツーリング客が多いもので、本当にちょっと見たらすぐバイク乗ってる人たちがたくさんいるぐらいなんで、そういうツーリングっていうのも楽しすぎかなと、バイク乗ってる人ですけどね、はいと思います。で次行きます。はい、今9日メインで話しましたんで、まあ、10日はバイトでカット、11ですね、11は、この日に違う、今11の話したんだ、何を言ってんだ俺は。はい、落ち着きました。12バイト行きまして、13の日に、墓参り、お墓参り行ってきました。今年もねいろいろ見てたんですけどね、ちょっとこのお墓参り行って悲しかったのがですね、うちのお墓じゃないんですよ。うちの墓のが置いてある場所の、まあ、通路一本挟んだ向かいにあるお墓なんですけど、多分当分しばらくの間ね、そのお墓にの関するご家族の方がいらっしゃってないんでしょうね。木とかがたくさん入っていたんですよね。手入れが全くされてなくて、ああもう来る人いないのかなとか、あるいはその来る人がもう結構なご年齢で足とかねちょっと厳しくなって来れないっていう人もいるのかもしれませんね。なのでそういうのを見てるとちょっと悲しいなって思ったりもしました。なので、僕のところのね、お墓、それぞれ祖父母方父方ですか、両方とも祖父がね、眠っているので、ちゃんと行ってね、ちゃんとお手入れしてね、忘れないでずっと生き続けたいなと思います。はい、うん、なんか本当にねそういうの見てると悲しくなっちゃいましたね。こう忘れ去られてるわけじゃないのかもしれないんですよ。もしかしたらいけない理由だってあるのかもしれないですし、でもなんかそういうのって悲しいじゃないですか。だからやっぱりちゃんとやっていきたいなっていう感じですね。はい、でまああと大体はバイト行くか家でなんかするか、バイト行くか家でなんかするかで、本当に大したことなくて、なんかあったと言っても、こないだちょうど先週の16日ぐらいかな、16バイトか、そうだよな、15が俺休みだから、15かなあたりに、枕買ってきましたね。はい、枕買ったり、枕買ったのがまあ盆の一番の買い物ですかね。僕は3980円高の枕です。はい、なんか男性用メンズピローだかなんだかって書いてあるね、枕でね、備長炭だかなんかが入ってて、寝汗とかにすごいいいらしいけど、まあよくわかんないけど、今まで羽毛枕使ってたんだけど、なんかどうも合わないなと思ったんで枕変えました。はい、まあそんな感じです。お盆はそういう感じで過ごしました。だいたいいつも通りですね。まあ去年はずっとバイトしてたんですけど、だいたい家にいてお墓参り行って終わりで、本当に終わるんです。それで本当に終わります。そういう、うちはそういう過ごし方をしてます。はい、なのでお盆にね、帰省するとかも全くないんでね、何があったとかってそういうのは一切ないんですけど、でもやっぱりお墓参りはしっかりね行きたいなと思ってます。どこかでね、うちの兄がねちょっと、今大阪にいてね、お墓参り行けなくてじいちゃんごめんねとかって言ってたんですよね。ああやっぱだからそういうの見てると、行けるうちはやっぱりちゃんと行っておきたいなっていう思いがね強いです。はい、とはそんな感じで、大体僕の盆休みはこんな感じでした。アルバイトして家でやることやって、まあたまに遊んでみたいな、大体そんな感じです。はい、まあどこかに行ったって言ったら、まあ一番のメインはシャコタンってことにしておいてください。はい、シャコタン行ってお墓参り行ってみたいな、そんな感じの、過ごしました。うん、楽しかったですよ。まあお墓参りは楽しいものじゃないんですけどね。そう、だからこういう感じですね。はい、まあそんな感じでまた次回、頑張ってやっていきたいなと思います。はい、ではここまでの相手は宮沢健でした。ではさようなら。